お祈りをいたします。恵みと憐れみに富んでおられる私たちの父なる神様、あなたの御名を心からあがめ、2018年の最初にあなたを賛美をいたします。そして主よ、この2018年の終わりまで神様御旨であればあなたを賛美し続けることができますよう、この一年を豊かにあなたを褒めたたえ、あなたに栄光を返し、あなたを喜ぶ一年を私たちに備えてくださり、この年の初めから終わりまで、そして主よ、来たるべき主の再臨のその日まで、またその時も主を褒めたたえるものであらせてくださいますようにとお祈りをいたします。私たちを愛しておられる主よ、感謝をします。私たちのためにご自分の身を裂いて血を流し、そして死んでくださり、またよみがえってくださって、私たちをまた迎えに来てくださる主よ、感謝をいたします。主よ、そしてこの地上において、天国のことばかりでなく、この地上においてあなた私たちに生きる意味を教え、目的を与え、力を注ぎ、わしのごとく翼を買って登ることができるように助けてくださり、日々必要な助けと備えと思ってエホバエレを表してくださり、神様、私たちを力づけ、慰め、励まし、導いてくださる主、神様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、どうぞこの一年はあなたが私たちを祝福してくださるようにと祈ります。神様、祝福のない、神様、教会としないでください。恐ろしいことです。祝福のないまま主を語り、祝福のないまま伝道することがないよう、どうぞ主よ、この一年あなたの豊かな恩、祝福を期待をいたします。私たちを憐れんでください。導いてください。支えてください。満たしてください。私たちに歌わせてください。私たちの杯はあふれてると言わせてくださいますように、主をお願いをいたします。あふれるものをもって主にお使いすることができますように、御子イエスキリストの聖なるお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。明けましておめでとうございます。感謝します。こうして一年初めに皆さんとご一緒に主イエスキリストをご礼拝できることを心から感謝をしてますし、とっても喜んでいます。この朝は一年の始めを神の言葉である聖書をもって始める一年の朝であります。私たちの一番この一番教会では、今日この開かれています詩編の108編の一節の御言葉を土台に歩き出そうとしています。その御言葉、特にこの一節の一番最初のところ、神を私の心は揺るぎませんと記されている言葉を、この一年握って歩んでいただきたいと願っています。何かがあなたを揺るがそうとしたり、不安定な場所に立つことがあったとしても、この御言葉をもって宣言をしていくことです。私の心は揺るぎませんと。たとえあなたの心が不安定になったとしても、精神の不安定を覚えたとしても、私の心は揺るぎません。経済的な不安定の中を通るとしても、しかし私の心は揺るぎませんと。私の存在が、その価値が不安定な状況に置かれている、そんな周りの声に流されるようなことがあったとしても、しかし神の声は、あなたの心は揺らいでいないと。あなたは私の前にあって、高価で尊い、あなたは私はあなたを愛していると言われる主の声にあって、しっかりと揺るがない心を持って歩む、これがこの2018年にあって、聖書の言葉から私たちが聞いていくこと、そして握りしめていくことであります。説教の題は、神を我が心は定まれりという、少し前の聖書の翻訳を使って説教の題といたしました。私たちの心は定まってしまっている、そして私たちの心は故に揺るがない、そのようなことを皆様の心に、一年の初めに聖書からその言葉をぐっと握りしめて歩んでいてほしいと思っているのであります。でも我が心は定まれりって言って、うんうんって言ってるのは、 青年たちうんうんって言ってないので小学生中学生もピンとこない方が多いかもしれません。私の心は定まってしまったということです。私の心はもう決まってしまった。もともとの言葉は設立するとか土台を据え置くとか、そういった何かをこう打ち立てるっていうような意味のある言葉です。それが受け身の形で書かれています。私の心の土台はしっかりと定めていただきましたという、そうしたニュアンスを持つ言葉です。で、そのゆえに私たちの心は右にもそして左にも揺れ動いたりそれたりしないで、定まったところに立ち定まったところを歩んでいくという、そうした力強い歩みがここに書かれていることであります。私たちの心が昨年度において、あるいは今この瞬間も、もし右に揺れ左に揺れ、ふらふらと不安定なまま、あるいは不安なまま過ごしているのであれば、この2018年、私たちはそのようなふらふらした歩みはきっぱりとやめて、心が定まった歩みをしてまいりたいと思います。右にも左にもそれるような、そういう歩みを繰り返すのであれば、そういう人は双心のあるもので、その歩むすべての道において安定を欠いたものですと聖書には書かれています。私たちはそれは欲しくない。私たちが欲しいのはしっかりとした岩の上に立ち、御言葉の上に立って、我が心定まれり、私たちの立ち位置は分かっているとはっきりと言うところであります。私たちの歩みは分かっている。どこをどう歩んでいいかも今年分かっている。私たちがこういう人に対してどう対応すべきかは、どのようにすればいいかはもう私は分かっている。最も重要なのは愛だって、そうした言葉を持って、また私は羊が命を得、人を豊かに持つためである、大切なことは命だって、愛だって、謙遜だって、清きだって、私たちの立ち位置は分かっている、歩むべき道も分かっている、そのようなはっきりとした歩みをこの2018年、聖書の言葉を土台にして歩んでいっていただきたいというよりも、私も一緒に混ぜてください、私も一緒に皆様と一緒に歩みたいと願っています。神様、私の心はもう揺れませんと、揺るぎませんと、私の心は今年しっかりと動かないように神に定めていただきましたから、これを宣言して歩む一日、また歩む一年とさせていただきたいと願っています。揺れるときには我が心定まれりです。揺れるときにはもう私は揺るぎません、私の心は定まってしまいましたと、そのように歩んでいくことであります。心が揺れたことはないでしょうか。それを朝思い出していただきたいと思います。レストランに入って、外食に出かけて、メニューを見て、どうして和食もあるんだって迷ってしまうじゃないかって思われるような方が、私ともそうですが、いるかもしれない。でも一つのお店の中でメニューを見て揺れ動くんだったら、まだ救いようがあるというか、まだいいですよ。でも例えばですよ、皆さんが例えばショッピングモールがありますよね。大きなショッピングモールに行って、そこに大きなフードコートがあるとしましょうか。飲食店がいくつも並んでいるその場所に行って、そこで揺れ動いてしまったら、皆さん、ああローストビーフもあるんだって、ああでもジェラートも食べなきゃいけないしなって、だからもうこっちに行ってあっちに行って、でやっぱりの決めたの、決めたあそこにするって言って、やっぱりね、あっちにしたんだって言ったら、もう目も当てられないですね。揺れ動いて疲れてしまいますが、私はずっと前にフードコートに入るようなことがあったら、もうこの種類のものを食べるってことをもう決めてます。あちこち行くのがめんどくさいの。でもここでもつまんないでしょ。でもそう決めたんです、私は。でもそこのお店って、どこのお店でもいいんですけど、この種類のものを食べるって決めたんです。 そしたらもう間違いがないって、私はもうある時決めたんです。我が心定まれりなんです。右にも左にもそれない、もう決まってるんです。不惑ですからね、指示にして惑わずですから、迷わないって、それって決めたって。でも、まあ、食事のことはご自由に迷ってくださって構わないんですが、でもね、兄弟姉妹、信仰のことであっちに行ってこっちに行ってまた戻ってきて、そしてこれであれでっていうことを繰り返すならば、体も心も霊性も疲弊してしまう、壊れていったり崩れていったり傷ついていったり欠けが出てきたりしてしまうのであります。信仰にあって多くの人があなたに言います、私が主だと言います、私たちこそ主だと言います、こういうものこそ主だと言います、お金までが声を上げます、私たちが主だと言います。そのような叫ぶ大声の中にあって、私たちは迷わないでイエス・キリストが主であると聖霊によって告白をしていくのであります。誰でも御霊によらなければイエスは主だと告白することはできないと書かれています。あなたには聖霊があって、聖なる神の霊があなたの内側で信仰と呼ばれる何かがあなたの心の中で叫びます。その多くの人々の叫び声の中で、多くの物事の叫び声の中で、あなたの心の中でイエス・キリストが主だと聞く声をあなたは心に持っておられるのであります。その声に、聖書の言葉に定められていることを今日感謝をして歩みたいと思います。あなたの心は定まっています。そして市場教会を、私たちはこの1年どんな誘惑にあってもどんな試練にあっても言うのであります。私たちの心は定まっていますと、私の心は定まっていますと、そのように歩んでいくのであります。もしもですよ、もしもサタンが、あるいは悪霊があなたに声をかけるようなことがあって、そしてその悪しき者の声を聞きながらあなたが迷うのであれば、あなたはイエス・キリストの名によってしっかりと立ち、聖書の言葉を持って、私の心はすでに定まっていると指をさして宣言することであります。あなたはそれを弱さに対しても言うことができ、悪霊に対しても言うことができ、また弱い自分自身に対しても宣言をすることができます。人生の中でさまざまな状況においても、私の心はあの時もうすでに定まったと、そのようにして宣言をして歩むことがあなたにはできる。それが聖霊によってあなたにはさせていただけるのであります。私たちの心は何に定まったか、キリストに定まったのであります。私たちの心は、あなたの心はキリストに定まった、もう他ではないのであります。イエス様の教えは、御教えは、イエス・キリストを信じる人は今手を挙げなさいと言われて、そして手を挙げるのだということをイエス様は教えにならなかった。もちろん決断の意味を持って手を挙げることありますから、私招きをするときにそのようにして招きをすることがありますけれども、イエス様ご自身は手を挙げなさいとは言われなかった。イエス様は信じる者には何ておっしゃいましたか。私についてきなさいとおっしゃったんですよね。それも、私の弟子になりたければ日々自分の十字架を追って、重いかもしれないけど、痛いかもしれないけれども、しかしながら私についてきなさいとイエス様はおっしゃったのであります。信仰は点ではないんです。あの時手を挙げたという点ではなくて、そこから始まる線であります。手を隙につけて、あの時イエス様を信じたけれども、でも手を隙につけて畑を耕すって決めたんだけども、その手を隙につけて後ろを振り返る者は神の国にふさわしくないと、ルカの福音書の9章には書かれています。イエス様は私たちについてくること、心を定めてついてくることを願っておられるのであります。 イエス様を信じたのであったならば、後ろの橋を焼くということなんです。イエス様を信じるということは片道切符だということなのであります。もう戻り道がない、それが洗礼を受けたあなたのその人生であります。昔の自分に、昔の宗教に、昔の自分崇拝に戻るような道はもう残されていないのであります。それが兄弟姉妹、それがキリストを信じるということであります。ロトの妻は振り返っちゃいけないって厳しく言われたにもかかわらず、振り返って潮の柱になってしまった。旧約聖書の話だけじゃないんです。後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、上に召してくださる神の栄冠を受け取るために私たちは走り続けているのであります。すでに達しているところを基準として進むべきですと書かれている通りであります。私たちは後ろのものに片足を乗せて、そしてキリストもなんか役に立つかもなって言ってキリストに片足を乗せて歩むような、そういった定まってない人生ではないのであります。私たちの心はキリストに定まったのであります。丸バツクイズをしますって小学校の時に言われて、教室を半分に分けて、こっちが丸ね、こっちがバツねって、じゃあって言ってなぞなぞを出してもらう。その時にでは丸かバツかどっちだって言った時に、わーって言って丸に分かれ、わーって言ってバツに分かれ、そしてって迷った、でもうちょっとバツに行くんだったら僕も行くみたいにバツに行っている、その中でだいたい一人ぐらいは両方に足をこうやってかけて、で答えはバツでしたって言って片足を上げたりすることで時々いました。でも片足を昔に乗せて、片足をキリストに乗せて、都合が悪くなると片足を上げるような歩みは定まったものの歩みではありません。両足をキリストにです。両足がキリストに入っていることを思い起こすのであります。それがその嵐が明日来るのかもしれないし、あるいはその嵐が4月に5月に、さまざまな形であなたの目の前に雨が降り風が吹き、そして家をも倒すような風があなたの前に吹いてきたとしても、覚えていなくてはなりません。あなたの両足はキリストについていることをその時こそ思い出すのであります。2018年主が私たちに語ってくださっている、我が心定まれるよう語るのだと私たちに言われているこの言葉は、両足をキリストにつけたことを忘れてはならないということであります。ぬるくない、ぬるくない信仰の生涯を送ってまいりましょう。最後の最後までそうです。どっちつかずの歩みはもう今日捨ててしまって、はっきりとした歩みをすることであります。イスラエルのある時期、旧約聖書の中ではイスラエルのある時期、イスラエルの人たちが偶像礼拝をしたことがありました。バビロン捕囚でね、偶像礼拝全部消えるんです。今に至るまでそうです。御言葉に立つんですが、でもそんな痛みを持ってね、偶像礼拝から離れるようなことはあっちゃいけない。イスラエルのある時期、そのイスラエル人たちが偶像礼拝に身を任せたことがあって、イスラエルの神、聖書の神に片足を乗せて、そしてもう片方をバールというご利益宗教に片足を置いた。エリアは言うんです。あなた方はいつまでどっちつかずでいるんだって。イスラエルの神を神とせよと、イエス・キリストを神とせよと、主はあなたの心に、また私たちの心に語ってくださっているのであります。ぬるくない信仰生涯を送ってまいりましょう。 富と神との両方に仕えることはできないと主イエスの言葉であります。この富というのはマモンっていう偶像の神様の名前が元の言葉では書かれているんです。神とマモンとの両方に仕えることはできないって書かれています。あなたがマモンに仕えるのであれば、もうあなたはキリストに仕えていないのであります。両足をキリストに。でもしかするとこの声を聞いている人々の中で、でもと任せきることが怖いという方がいるかもしれない。きっとあなたは傷ついたことがあるんだと思います。何かに傷つくと信じきることは大変恐ろしくなります。しかしそんなことがあるんであれば、まず一つは神様に祈ってください。主はあなたの心を必ず信じることができるようにしてくださいます。もしあなたが他の誰にも言わないって言ってくれる信頼できる信仰の友がいるならば、一緒に祈ることです。誰もいなければ私のところに来てください。私も主のもとにその祈りを届けたいと思います。信じきることが怖いというのであれば、しかし信じるというのは全体重を乗せることなのであります。あなたのお孫さんやあなたの子供がいるとして、その子が疲れ切った、もう歩けない、よしだおじいちゃんがおんぶしてあげようって言ったら、ものすごい緊張してちょっと体を浮かせるようにして、疲れないように疲れないようにって全体重かけないでいたら、その子もっと疲れますし、何よりおじいちゃん悲しい、なんで信頼してくれないのって、お前ぐらいは大丈夫だって思ってるところで、そんな緊張されても困るわけであります。全体重をキリストにです。両足をキリストにです。すべてを主にお任せするのであります。アメリカのある少年が夜中にベッドから落ちる。パタン。1階で寝てたお母さんがびっくりして上に上がってきて、大丈夫かって聞くと、大丈夫って、大丈夫大丈夫って。そしたらまた夜中にパタン。また上に上がっていって、どうして大丈夫って言ったら、大丈夫大丈夫。3回目ベッドから落ちた時に、もうその男の子が泣いて、お母さん、なんで僕はベッドから落ちるんだろうかって言った。お母さんは、そのすごい簡単なことなんだけどって、あんたベッドの端で寝るから落ちんのよってもっとベッドの奥の方まで行けば落ちることはないって。信仰も同じであります。どうして同じことを繰り返してしまうか。キリストに深く奥深く定めていただくことであります。主に両足をつけることであります。主にお委ねをすることであります。そして言うのであります。私の心はすでに定まってしまった。私の心はすでに定まってしまった。そのキリストに定まったものとして、私たちには歩むべき道があります。取るべき決断があり、取るべき行動があり、目標があり、目的があります。後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進みと先ほど言いました。キリストに両足をつけたものは目標を目指して前進をしていきます。昔の後ろの目標じゃないんです。新しい目標です。見よ我新しきことをなさん、見よ私は新しいことをする、今それが起ころうとしているとおっしゃる主の御声に、また聖書の中から、説教の中から、私たちは自分の心に聖霊が与えてくれる新しい目的、新しい道、新しい導きを見つめて、そこに歩んでいくのであります。古いものを新しいものにすげ替えてしまわなければなりません。後ろのものを絶対考えるなよ、前の目標を考えるなよ、古い生き方するなよ、罪や汚れに身を浸すなよ、絶対するなよって、そうやって言われると、私たちはそのことしか頭に入らなくなってしまいます。時々言いますよね、ピンクの像、ピンクの像ですよ、絶 対に考えないでくださいね。ピンクの像絶対に大きいんですよ、ふわふわしてるんです、でも絶対に考えちゃダメですよって言ったら、もうあなたの頭の中ピンクの像でいっぱいです。赤い鳥、もう大きい鳥です。この赤い鳥をちょっと考えると、赤い鳥ですよ、すごい大きいですよ、ラミちゃんよりも大きいです。赤い鳥だなって、一体今ピンクの像どこにあります？考えてないでしょ。昔のものを新しいものにすげ替えるんです。家をきれいにしても、悪霊を追い出しても、その後何にもキリストが入っていなければ、きれいになったといってもっと多くのものを連れてきて入ってきてしまう。そうした世界にあって、あなたの心、私たちの心の中にあって、定まったものとして、キリストに定まったものとしてどのように生きるかであります。心の一心によって新しく前進していくことです。あなたは何を目当てにしますか？何を目標にしますか？どこを目指せばよいのか？一つはクリスチャンとしてキリストの栄光を思いっきり表すことであります。あんまりそんなに遠慮することはないです。そんなになんか仲悪くなったりするのダメですよ、そういうのあんまり良くない。でもキリストの栄光を思いっきり表すことであります。心が定まったんだから、クリスチャンとして思いっきりキリストに向かっていいのであります。もしあなたが主にあって明るく輝くことが主に導かれていることであるならば、思いっきり明るくていいのであります。何にも遠慮することはありません。主が清きをあなたに導いておられるのであれば、思いっきり清くて構わないのであります。何を遠慮する必要があるんですか？正しくてもいいですし、仕事に励んで構わないのであります。キリストに似せて変えられると、栄光から栄光へと主の見姿を反射させ、そして主の似姿に変えられて歩んでいく、それを遠慮する必要はありません。そのようなものを禁止する律法はないからです。キリストの栄光を思いっきり表すのであります。2018年、我が心を定まれりとして思いっきり祈ってみたらどうですか？この時間を祈りに捧げると言って、気が向いても向かなくても祈りを始める人生を送ってみたらいかがでしょうか？主の前に一度もひざまずいたことがないんだったらば、本当にひざまずいてみたらいかがでしょうか。額をすり寄せて、主よ助けてくださいと、主を憐れんでくださいと。もしあなたの家族のことを祈りたいのであれば、それを本気になって祈ってみたらいかがでしょうか。思い切り聖書を読むのはどうでしょうか。聖書の通読をしてみようって、新しい聖書が出たらしいから2017を読んでみようとか、読みにくかったらリビングバイブルを通読した兄弟いますよ。いかがでしょうか。聖書に思いっきり向かい合ってみる。その中に神は私に向かって語っている、神様の顔が向こう向きじゃなくて聖書の中にこっち向きなんだっていうことをあなたは感じることができるはずです。思いっきり伝道したいっていうんだったらば、思いっきり賛美がしたいというのであれば、思いっきりどっかに出かけていって主の素晴らしさを述べ伝えたいというのであれば、思い切りすればいいと思います。奉仕を思い切りしませんか。自らの最善を尽くして主に最高のものをお捧げしようと思わないでしょうか。趣味がいけないとか休暇を取るなとか、そんな話じゃないんです。そんなことは関係ないです。自由に趣味持って休暇取られたら構わない。ただキリストの栄光に向かって道を迷わないことです。道を迷わないことです。あなたがもし何かに専念したいと思うんであれば、それを妨げるものについてノーと言わなければならない。道を進むということは何かを断ることであります。何かを選ぶということは何かを捨てることにつながっていきます。私も去年いくつかの事柄についてご依頼をいただきましたけれども、でも専念したいことがあると申し上げてお断りをしたことがいくつか あります。我が心定まれりなんです。やりたいことは分かっているんです。進むべき道は分かっているんです。クリスチャンとして取るべき行動は分かっているんです。そしてクリスチャンとして歩むその中にあって、もう一つ疑いや悪魔に対し勝利をする人生を目指していきたいと思います。あまり強くこういうことは語りませんけれども、しかし今日は導かれているので言わなくてはなりません。祝福の人生を私たちは送っていかなくてはならないと思います。遠慮せずに送るのであります。遠慮せずに、主に守られ、主に養われ、主に支えられ、主の不思議を味わい、そして主に感謝をして歩む勝利と祝福の歩みを繰り返していくことであります。悪魔に対してあなたが勝利できるのは、あなたが剣を持っている時です。もうその剣って一体何ですかって言ったら分かりますよね。神の言葉です。御霊の剣である神の言葉を受け取ることです。でも剣を持ったまま倒れる人もたくさんいるんです。覚えているのに使わない人、剣を持ったまま倒れる人は、御言葉を知ってはいるけれども、御言葉を言うことはできても御言葉を実行しない人であります。御言葉を生きない人と言ってもいいかもしれない。御言葉を聞いてそれを行わない人は、砂の上に家を建てた人に似ている。雨が降り風が吹くとその家は倒れた。しかもその倒れ方は大変ひどいものであったと書かれています。しかし御言葉を聞いて、私の言葉を聞いてそれを実行する者はってイエス様おっしゃいました。御言葉を聞いてそれを実行する者は岩の上に家を建てた人に似ています。雨が降っても風が吹いてもその家は倒れない。御言葉を握り、そしてそれをつかみ、悪魔に対して使い、信仰の生涯において実行するときに、あなたは勝利と祝福の生涯を歩むことができる。こういったことを60年前の牧師は一言にまとめたことであります。その先生は、不潔と物欲と戦うべきだとおっしゃった。誘惑に負けず清潔に生きることであります。不潔と物欲に戦うことであります。そしてその戦うにあたって、私たちは我が心定まれりを使っていくのであります。私は家族を愛すると決めたんだ、我が心定まれりです。私は自分を大切にすると決めたんだ、我が心定まれりであります。対象がわからないことから、恐怖と違って、対象がわからないもやもやとした不安が襲いかかるような時に、物やお金で対応したらいいんじゃないかと声をかけてくるものに対して、私は神を信じると決めたんだ、人はパンの身にて幾るにあらず神の口よりいずる全ての言葉によると、私はそれを決めたんだと、私たちは対処していくのであります。両足を思い切りキリストにつけて、キリストに似た愛を表し、キリストを両足につけて、キリストの清きと愛と平和と義と喜びと主が用意してくださる一切を味わい、また伝えていくものでありたいと思います。もちろん両足をキリストにつければ、私たちが予想するのは祝福と勝利だけでなく、戦いも予定していなければなりません。悩みが来るかもしれない。しかしそういうものを避けに避けて、逃げに逃げて、そして死ぬ時に、あんまり痛いことがなくてよかったなっていうような人生を追い求めるのではなくて、その後天国に入った後によかったなと、死ぬ時によかったなではなくて、召された後によかったなと、 天国に入った後に良かったなと言える生涯がどのような生涯であるかを考えていてほしいと思います。それはキリストに両足を入れた人生であります。生きることはキリスト、死ぬことも益ですと言い切った人生であります。天国であなたが語られる思い出は何ですか。そうした思い出はキリストに全部ついていなければ語れない思い出であります。もちろん迫害の思い出もあるかもしれませんし、多くの人は迫害ないかもしれない。でも大きい教会に集う者の悩みは16人トラックの悩みです。大きすぎて簡単にキュッキュッと曲がれないから、あらかじめさまざまな打ち合わせがあって準備をしていく。そのような中で多くの時間とまた悩みと覚えたり考えたりした兄弟姉妹方も、そして忍耐を今も覚えておられる兄弟姉妹方もいるかもしれない。もうキリストを両足につけてそれらのことを耐え忍び、約束のものを手に入れていくのであれば、あなたは天国においてそれを語ることができると私は信じています。あるいはクリスチャンである方ということで、職場で、あるいは学校でさまざまな非難を受けたりすることがあるかもしれない。机拭きやお茶拭きや灰皿洗いを一手に任されるような人も中にはいるかもしれないし、あるいは一番近い人で、あなたの一番愛している人があなたの信仰だけを愛してくれないというような寂しさに一人でじっと何年も耐えるようなことだって私たちは予想していかなくてはならないのであります。しかしそれらのすべてが起こるその中で、風があなたの前に目の前に吹くその中で、あなたの口からは我が心定まれりと言い続ける生涯を送るのであります。誘惑に遭うたびに私の心は決まっていますと、疑いが押し寄せるたびに私の心は決まっていますと、不信仰が訪れるたびに私の心は決まっていますと、迫害来たるその最中にあって私の心は決まっていますと宣言をしてまいりましょう。誘惑に遭い、疑いに遭い、病に遭うときに主イエスはあなたの心はもう定まっているよって言ってくださるわけであります。その語りかけを聞く、そしてこの語りかけを宣言していくのが私どもの2018年であります。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。イエス・キリストを信じると決めたあの日から、あなた私たちをあなたの子として迎え入れてくださり、私たちの一切の罪を、あるいは汚れを認めず、義と認めてくださり、また私たちを愛し、清き生涯への一歩を踏み出させてくださったすべてのあなたのお恵みを覚えて感謝をいたします。そうです、私たちはキリストをお迎えしたんです。キリストに決めたんであります。主よ我が心定まれりと、今日も私たちをそのように今年も語らせていただいて、その宣言の下ではっきりとした歩みを私たちが歩むことができるように導いてください。先のことを思い出すな、見よ私は新しいことをする、今日からのち私は祝福しようと優しき声を聞かせてくださる主よ、あなたに両足を置きましたので、主よ憐れんでくださり、ふさわしいとは思いませんが、恵みによって私たち全員を祝福してくださいますように祈ります。御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。